2月放送分、ワンヌマプラス子育ての時間です。ここからはコースト FM 上田浩平がご案内していきます。さあ、ワンヌマプラスですけれども、子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育ての皆さんがメインパーソナリティです。市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんに役立つ情報を現役のパパ、ママ目線でお届けしていきます。この番組のお手伝いをするのが私、上田浩平ということになります。今月もよろしくお願いします。まずはいつも通り山崎さんと一緒にね、進めていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久々の収録ということになりますけれども、はい、放送としては5回目。
はい、そうです。はい、
ということです。今回のテーマ、出演者、早速ご紹介いただきましょうか。
はい、今回5回目の放送となります、ワンダフル沼津子育て。
はい、
今回のテーマなんですが、うん、パパが話す子育ての葛藤や喜びについて、パパたち男4人でお話しさせていただければと思います。
うん、はい、
今回は、プラウド沼津子育て委員の私、山崎と、一平ちゃんこと岩井さん、
はい、
今日は一平ちゃんでお願いします。一平ちゃんとそして子育て支援課の桐池係長をお迎えして、コースト FM パーソナリティの上田浩平さんと4人でお届けします。
はい、ということで皆さん改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では改めてになりますけれどもね、山崎さんの方からまず自己紹介しましょうか。
はい、
はい、お願いします。
はい、改めましてこんばんは。
はい、
プラウド沼津子育てのパパイン、はい、山ちゃんこと山崎と申します。はい、今回で、ラジオ収録3回目
なんですが、3回目なんですよね。
まだまだ緊張しているということで
お願いします。お願いします。
今日 のテーマはパパが話す子育ての葛藤や喜びということになりまして、うん、
はい、
なんかこうパパの子育ての話っていうふうになると、なんかよくこうもっと時間取れないのとか、なんかそういうことに結構なりがちなのかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、本来やっぱそうであるべきなんですけど、まあ、現状そうじゃないよって方とかもいると思います。
はい、
でその中で今日はそんな方にも日頃 そのお子さんと関わる時間だったり意識だったり声かけの仕方とかをちょっと考える、そんなきっかけの場になってくれたらいいなと思ってこのテーマにしました。
はい、
はい、そして、ゲストであります、子育て支援課の桐池係長、
うん、
はい、これまでにもラジオ出演して何度かしてるので慣れてる子だと思うんですが、はい、どうか子育て支援課にいながらこう自身がパパであることを話すって結構プレッシャーがあると思うんですが、今回ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
桐池さんというと、ちょっとこう、はいはい、ご出身の関係で関西弁が出ちゃうという桐池さんです。
そうですよ、ね、
で、なんとなく皆さん、あの人かなって、ちょっと思い出していただければと。
ありがとうございます。
はい、ちょっと簡単に自己紹介いきましょうか。
はい、皆さんこんばんは。沼津市役所子育て支援課の企画係長を務めてます、桐池と申します。ラジオには、何回か出演させてもらってますけども、うん、まあ、自分のね、やっぱ子育ての話となると、ちょっとプレッシャーとか、ちょっとなんか恥ずかしい感じはしますが、
はい、
いい機会ですので、うん、皆さんと子育てについていろいろな話ができればと思います。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。で、二人目のゲスト、一平ちゃんです。一平ちゃん自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。ご紹介預かりました岩井一平と申します。現在育児休業3ヶ月いただいておりまして、うん、市内在住となります。昨年12月に初めての子供が生まれまして、うん、妻と3人で悪戦苦闘しながら楽しく過ごしているんですけども、今日は先輩パパさんのですね、お話聞かせていただいて、今後の参考にさせていただければと思って楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
お子さんまだ生まれたばっかり。
そうです。
2ヶ月になったばっかりですか。
2ヶ月
まだ軽いですよね。
そうですね。でもだいぶ重くなってきたよ。今6キロぐらいにもなってきて、生まれが3400グラムだったんで、
なんかもうわからないですよね。覚えてない。
本当本当
どんなだったかって。
もう今では抱っこするのもちょっと辛いかなぐらいね。まあ成長っていうのはそれだけ重みがあるし、なんかこうありがたいなという部分もあるんですけれどもね。そんな新米パパ一平ちゃんにもお話を伺っていこうかなというふうにも思っております。で、私ですけれども、今日はコースト FM から上田浩平です。 上が今5歳の男の子です。で下が3歳の娘女の子ですけれどもね、もうそれこそ岩井さんのように2ヶ月とかっていつだったっけぐらいのですね、なんかずいぶん前のような話にはなっていますけれども、ただ5歳でも3歳でもこう一日一日成長を感じるっていうかね、子供っていうのはすごいな、変化を感じている今日この頃というところでありましょうかね。今日はそんな4人でお話を進めていきたいと思います。ではまず、最初のトピックからね、はい、行きたいと思いますけれども、まずは子供と関わる時間についてということですね。
はい、
はい、これについてまずね、桐池さんからお話を伺っていきましょうか。
はいはい、はい、私の子供は、今、小学校1年生なんですけども、うん、生まれたばかりであるとこ、保育園にね、通い始めた時っていうのは、当時、観光戦略課というところで、仕事をしていました。
はい、
当時は、平日もですね、結構仕事が忙しくて、土日もやっぱりイベントがあったりとか、東京の方にね、観光 PR とか、行ってましたんで、結構家を空けることが多かったので、正直なところ子供と関わる時間っていうのは正直少なかったのが現状です。なのでその当時はですね、よく嫁さんにですね、お前子育てする気あるんかっていうふうな形でちょっとよく怒られてたのが記憶に残ってますね。嫁さんもね、やっぱり働いてたので、ちょっと育児をね、稼い切りにしてしまっていたので、本当に一人の、ね、育児は大変だったと思います。本当にね、妻にはもう感謝感謝感謝ですね。はい、なので当時はやっぱり保育所に通うときにですね、娘と、保育園の出来事とかを話す時間がやっぱ貴重かなとは思ってました。保育園で何してたとかですね、友達とどんなことしてるのみたいな感じで、ただ年少さんになってからは、今の子育て支援課というところに異動になりまして、ちょっと少し仕事にもお余裕ができたので、その保育園の送り迎えに加えて、土日にですね、公園で遊んだりとか娘との時間が取れるようになった気がします。で今小学生になってからは縄跳びとかバドミントン、自転車の練習とか体を動かすことも多くなってきましたので、娘と一緒に楽しむことで私の運動不足解消にもつながってます。
はい、仕事の内容によってもね、やっぱりこう忙しい時期もあれば、ちょっと落ち着けるかな、
そうですね、
家族との触れ合いの時間もこう増やせるかなとか、本当にまちまちだと思いますけれども、今の話伺ってて思うのは、奥さんにちゃんと感謝の気持ちがあるっていうね。
そうですね、
大事ですね。
これは大事ですよね。改めて私も感謝しなきゃななんていうふうに感じたわけですけれども、山崎さんはいかがですか？
はい、私も実際にもう子供が生まれた時からたくさん時間取りたいなと思ってこう転職したりして、結果今フリーランスになってるんですけど、結果すごい忙しくなってしまって、どこでも仕事できちゃうんで、家でもやっぱ仕事をしてしまうんで、なんかこうこの時間はもう息子と絶対遊ぶぞみたいに決めないとついつい仕事してしまったりで、だからなかなか本当にこう一緒に時間過ごすってこともできないんですけど、ただその反面なんか例えば平日の昼間お別れ遠足でパパ一緒に行きますみたいなので、僕だけパパは一人で保護者の中行ったりってことはできるんで、なんかこうちょっと特別な時間過ごすとかはいいんですけど、ただついつい息子とこう時間を合わせるとき甘やかしちゃうんで、妻が日頃こう常に接しながらあれダメだよこれダメだよって言ってるのに、ついつい今日はいいよみたいに言ってしまうんで、それは怒られポイントですね。
そうですね。確かにお母さんという立場で結構ね、子供に対して厳しく接してるっていうご家庭も多いかと思いますが、一方でこう例えば仕事の都合で週に数回しか子供と時間が取れないっていう私たちパパ世代っていうのはついつい甘やかしてしまってね。
そうですよね。
そうすると子供たちも、うん、なんかパパの方が優しくてみたいな雰囲気になるのがなんとも言えない、
ね、それがね一番あるあるですよ
ね、あるあるですよね。だからこそやっぱり私たちも、妻である、うん、まあ、奥さんの気持ちをきちんと理解してあげる必要もあるのかな
と、ね、感謝を伝えないといけないなと思います、
ね、
はい、
それぞれの奥さん方聞いてらっしゃいますでしょうかね。さ、私はですね、まあ、こういう放送の仕事ですから、うん、まあ、正直言って土日ってもう本当に関係ないですし、うん、私も、例えば月曜日から金曜日まで仕事をしている中でも出勤の時間も全く違います。朝5時台の出勤もあれば、お昼じゃ11時前の出勤というのもありますし、当然夜遅い時間帯に仕事が終わるっていうのもあるので、恥ずかしながらっていうんですかね、産休に関する育休か、育休もの正直取れなかったですし、今でこそやっぱ放送業界でも、育休取りましょうとかって言われるようになりましたけど、3年前、5年前ってのはまずそこまで盛んに言われてなかったですね。ですから、ここ数年の働き方改革の中で、まあこういう放送業界で忙しくしてる人間も、育休が取れるようになってきたかなというのは、環境として良くなってきたのかなと。いうふうに感じますし、私も土日時間があれば、とにかくいろんなところに連れてきますね、というのが、実情という感じがしますが、今、絶賛育休中というね、岩井さんはいかがですか？
はい、私は昨年の12月に初めて子供が生まれまして、うん、で、妻はそのまま産休に入っておりまして、私も12月の中頃から育児休業をいただいております。はい、うん、皆さんおっしゃるように男性の育児休業はなかなか取得しづらいというところなんですけども、まあ、ありがたいことに取らせていただいて一緒に過ごす時間を確保できてます、
はい
はい、で、生活リズムは大体朝7時ぐらいに子供が起きて、でミルクをあげて、で午前中にお散歩をして、で午後のミルクで、そのままお昼寝をして、でまた7時ぐらいにお風呂に入るという感じになってます。
はい、
で、子供、どちらかが子供の面倒を見ているときは、うん、もう片方は掃除洗濯、まあ、料理とですね、家事に勤しんでおります、はい、で、夜中のミルクがどうしてもやっぱりまだあるので、うん、もうこれはどちらかに任せきりじゃなくて、お互い交互に一日おきにやって、まあ、どちらかたっぷり寝れるようにしておこうかという話にしてます。やっぱり睡眠は一番大事なので、すぐイライラになっちゃいますね。やっぱり今話を聞いてて、先輩パパさんたちの一緒に過ごす時間が大事という言葉はやっぱりすごい響いているので、今後復帰したとしても一緒に過ごす時間は作っていこうと思いました。
素晴らしいですね。
本当にありがたいです。
やっぱなんか自分が会社員だった時、まあ、子供が生まれたのが6年前なんですけど、やっぱその頃育休っていうと、じゃあ3日ねって言われるんですけど、
そうですよね。本当にでもそう。
この間、それの話を、他のプラド沼津子育てのママたちに言ったら、3日で何が分かるんだって。でも本当そうだなと思うんですけど、でもやっぱ3ヶ月間、最初の3ヶ月間にこう育休取って、うん、なんかどんな大変さがあるかとかいうのを見れるのと、なんかその後のその育児への参加の仕方っていうか、まあ、もちろん一緒にやるものだなと思うんですけど、うん、もうなんか、なんですか、意識がもうそこで変わるだろうなというふうにやっぱ思いますね。ただやっぱそうとはいえ、まだまだ育休取れないような方もいっぱいいると思うんですけど、うん、まあ、現状忙しい中で、こう皆さんがこう子育てで意識していることとかもなんか聞きたいなというふうに今日は思います、
はいはい、ということで、ここから順番に伺っていこうと思うんですけれども、桐池さんいかがですか？
そうですね、まあ、うん、やっぱりなるべく子供との時間を楽しむことをまあ意識してます。本当正直なところ、仕事が当時忙しかった時は余裕が全然なかったので、やっぱりね、娘がパパーと来ても、いやもううるさいなって思う時もありましたもう忙しいから本当自分の時間くれよみたいな形で、でもね、やっぱり嫁さんにそのパパって呼ばれるのも、もう今のうちしかないんやぞって言われて、まあ、確かにあと何年こう子供と一緒に遊べるんかなってちょっと考えた時に、やっぱりもう少ししたら、今小学生なんですけども、もう子供同士でね、やっぱり遊ぶっていうのも増えてくるでしょうし、一人でね、やっぱりいろんなことも楽しむっていうことも覚えていくと思いますし、なので本当に今は貴重なこの娘との時間を楽しむっていうことを意識するようにしてます。
そうですよね。もううちも4月から小学生になるんですけど、本当なんかいつまで遊んでくれるのかなっていうのはやっぱすごい思いますし、なんか4月から一人で友達家に歩いていくとか、見えないところで、ね、なんかこう
自分で学校行ってとかいうのがちょっと想像しづらいんですけど、うん、めちゃくちゃ不安じゃなかったですか、あの最初子供が小学校行き出すときとか。
そうですよね、だからあの結構ねあの小学校行くときっていうのは近所 の, あのお兄さんお姉さんが連れてってくれるっていうのがあるので、うん、玄関先でお願いねって言って、うん、バイバイみたいな形で、うん、あの送り出すんですけど、やっぱりねまだ一人で遊ぶっていうのは不安なんで、うん、一緒に公園に行ったりとか、うん、そんな形が多いですね、
う
ん、
そうですよね、なんかその地域で育てるみたいな形だといいですよね。ただ上田さんも忙しいと思うんですけど、はい、なんか意識してることってありますか。
いやそれこそ今のお話の中で、うん、今しか取れない時間があるぞと、つまりその子供と接する時間も徐々に徐々に、子供たちが大きくなってくると減ってくるだろうって、うん、本当にその通りだなと思って今聞いてましたけど、だからこそ今の時間を、まあ、やはり大事にしてるっていうのもありますし、あの子供それぞれあの興味持つものもありますよね。あの例えば今うちの長男は魚が好きとか、娘は動物が好きっていうと、じゃあ週末釣り行ってみようかとか、じゃあ動物園連れててみようかなとかっていう、なんか子供が出してるこうちょっとちょっとのヒントを得ながら、じゃあ次の週末こうしようああしようっていうのを考えるのが一つの楽しみかなと。そういう意味では確かに子育てっていうのは大変なんだけれども、自分が楽しむためにどうすればいいかなっていうのをちょっと意識しながら子育てしてるかな、子供と接してるかなっていう感じはありますね。岩井さんはいかがでしょう。
そうですね、私は意識してるというか、今一緒にずっといるので、うん、子どもの変化を見つけることをちょっとこう心がけてます、うん、というのもやっぱりいろんな方から新生児期の子どもはすぐどんどん成長するって聞いてまして、まあ、内心はその子供生まれる前はそんなすぐに変わらないでしょうって思ってたんですけど、いやいや全然そんなことなくて、やっぱり本当に1日ずつで大きく変わっていって、目がちゃんと開いたりだとか、まつげがしっかり生えたとかだとか、一日一日ものすごいスピードで成長してました。なのでですね、それをこうずっと見ながらですね、楽しんでいて、もう全然飽きないっていうところありますね。
そうですね、なんかその最初の頃でその体の変化とかそういうのが本当にすぐ変わっていくなっていうふうに思う中で、今幼稚園年長さんだとやっぱこう気持ちの変化も、あ、こんな風に成長していくんだなっていうのが結構日に日にあって、なんかすごい今幼稚園の送りを週2回してるんですけど、その時間すごい重要だなってやっぱ思ってて、友達のこと、友達とどうなのってことをすごい聞くようにしてるんですけど、なんかこうどんなことがあった、どんなことがあったの、でそれどう思ったとか、でそれをこう感じたことって今度はどういうふうにしたいと思うっていうこととかをすごい聞くようにしてて、なんかその時に結構父親としてなんか大事にしてる、お前それで友達のこといじめたらかっこ悪いぞとかいう、なんかそういう伝える時間にしてるんで、なんか小学生になったらなんかその時間なくなるのちょっと寂しいなとかも思うんで、まあ、なるべく一緒にいる時にこう伝えれることを伝えたいなっていうふうには思いますね。
私の同僚でもやっぱり小学校の娘さん、がいらっしゃるっていう家庭があるんですけれども、今の女の子たちもいろんな情報がありますし、いろんなコミュニケーションがあるんで、週末になるともう友達同士で遊びちゃったりとかね、あるいはうちに友達を呼ぶからパパママちょっとお家に行ったら邪魔みたいなこと言われるんですって。だからパパとしてはもうやっぱそうなると寂しくなってくるなっていうのを先日話をしていて、そうかと。なればやっぱこの幼稚園小学校低学年ぐらいまでのコミュニケーションってすごく大事なんだなと、いろいろと母親もそうですし、父親としてもコミュニケーションが悩むこともこれから出てくるだろうと思う一方で、まだお生まれになって2ヶ月少々という岩井さんはもう可愛くてたまんないでしょう。
いや本当にうちの子は本当に可愛いなと思って本当に目に入れても痛くないからそういうことかと思いますね。
思いますよね。でもね、
本当に思いました。はい、今まだ2ヶ月、ちょうど2ヶ月になったぐらいなんですけど、朝おはようって言うとすごいニコーとして、それは耳かもしれないですけど、おはようって
言ってる気がする
本当にもうそれを見るだけで、まあ、今日も幸せだな、夜中のこのミルクタイム辛かったけど全然大丈夫だなって、気分が本当にフレッシュしますね。やっぱり皆さんのお話聞いてて、すぐ大きくなっていって一緒にいる時間がだんだんと少なくなるような気がしましたので、今まで以上にこうやってこう一緒にいて話しかけてあげたいなと思います。
本当にすぐ変わっていくんで、もううちはもう息子のおはようっていう声がもう 本当に可愛くて。
わかるな
おはようってめっちゃ声かけるんですけど、もう本当、もう全世界の人に見てほしいと思うぐらい、これ本当に可愛いなってずっとやっぱ思っちゃいますね。
ライブ配信してもいいぐらいね。
本当に、もう本当みんなに見てほしいですね。
いや一時期流行った着帽子とかでもいいのかわかんないですけれども、キリケさんどうですか？
いや、なんかちょっとね、話を聞いてた、本番、みんな親バカやなという気はするんですけど、やっぱりね、子供から、やっぱパパってこう呼ばれるのはもう最高やなっていうのは、ね、まあ、自分自身も思いますし、やっぱ自分もこうね、昔パパって言って、ひょいってこう抱っこできたんですけど、今どっこいしょみたいな、結構重くなって、よっこいしょみたいな形で、まあそういうのでやっぱりね、こう大きくなってきたんかなっていうのは実感できたりしますし、あと私は結構ね、お風呂の時間が、まあ楽しいというか大事かなと思ってまして、さっきの山崎さんが問いかけっていうところで保育所の話されてましたけども、まあ、お風呂って結構しりとりをですね、もうこう、エンドレスに終わりなきしりとりが繰り返されたりとか、あと、お風呂を出るときね、10数えるときに、こう、1、2、3間の尻尾みたいな、こう、10数えて、出るみたいな。
あれ、ないこと
ないです。ないですか、聞いたこと
ない。ないです。
え？私ありますけどね。
ですよ、これ。1、2、3、間の尻尾、ゴリラの息子、ナッパー、葉っぱ、腐った豆腐で、これでお風呂上がるのが。
知らないです、
まあ、覚え方のフレーズとしてはわからないですけどね。でも、そういうね、覚え方あるんですよね。
そうですね。
こういうのまた子供は喜ぶんですよね。なんかそういうコミュニケーションも大事だなぁなんていうふうにも思いますけれども、いろいろお話伺っていく中で、やっぱりこの番組は、かける沼津ですから、子育てかける沼津です。沼津がこれからどうなっていったら子育てしやすくなるのかというところについても、ここからちょっとお話を伺っていこうかなと思います。まず岩井さんいかがでしょう。
はい。育休を私はそのまま取れたのでいいんですけども、やはり率直に希望する人が全員育児休業を取れるような、うん、社会になればいいなとは思います、うん、まあ、そのためにはやっぱり行政の支援だったり企業の制度改革、まあ、職場とか人のですね意識の改革っていうのが必要で、たくさんの壁があると思います、うん、まあ、一気に全部変えることはできなくてもですね、一人ずつ取得してですね、職場の雰囲気変化して意識の変化の連鎖が生まれたらいいなと思います。で、実際に取得すると想像していないこともたくさん起きておりまして、まあ、子供や奥さん、パートナーへの意識がもっと大事にしてあげたい、もう本当に妻には感謝の言葉しかないんですけども、大事にしてあげたいと言って絶対にいい方向に皆さん変わると思いますので、うん、まあ、ちょっとやっぱり育休を考えている方は勇気を持って声を出して表明してほしいなと思います。
そうですね、今やっぱりお話伺ってて思うのは、ここ数年でもですよ、さっきの話ありませんけど、随分こう育休男性も取りやすくなってきたかなというのは感じますよね、うん、そうですね、はい、ただこう細かいところまで見ていくと、こう会社単位でその方が、少しでも抜けてしまうことによって仕事そのものに、業績そのものにも大きな影響が出るっていう会社さんもあるでしょうから、うんうん、まあ、そういったところに対するフォローというのが行政としてであったりとか国や政府としてきちんとできると理想的だななんていうふうに私は思いますけれどもね、うん、山崎さんいかがですか？
はい、私も沼津がその子育て環境でこうなったらいいなというふうに思うところとしては、数年前からまあ、この町でいて暮らすってことを選んだらやっぱ親である私たちなので、うん、そんな子供がその暮らしていく町にこう将来こうなりたいとか、こんなことがしたいんだみたいな、そういうなんか選択肢が増えるような、そういうなんかきっかけの場が多い町になってほしいなというふうにはすごい思っていて、そうです。なんでこのラジオもそうなんですけど、そしてその親世代もそういうなんか子供にとってのきっかけになるような場っていうものにすごくこう気づく、そんなアンテナをこう立てながら、なんですかね、こう子供たちの成長の一助になる場が増える、そんな街になってほしいなというふうに思いますね。
はい。桐池さんはいかがでしょうか？
そうですね、まあ、私も含めまして、まあ、共働きの世帯が増えてきていると思いますので、うん、まあ、そういった方たちがですね、まあ、安心して働けて、うん、で安心して子供が 預けることができる、そういった沼津になったらいいなと思います。
あの前々回あの移住ファミリーの子育てっていうのがテーマだったんですけど、やっぱそういう方たちもその預け先がもっとできるとっていうことがなるとやっぱすごい有益ですよね。そういう風になってほしいなと思います、ね、
本当に私もそういう風に感じます。どうしても保育園や、まあ、子ども園などに通わせていると、ね、今こういうご時世ですか、ちょっと熱があるとじゃあどなたか保護者の方迎えに来て、いやでもこっちは仕事があるんだけどどっちがどうやって迎えに行こうか、じゃあその仕事誰がやるんだとかっていろいろある中で、そういった部分もこうフォローしてくれるような仕組み作りができてくるといいのかなというふうに思います。まあ、とは言っても子育て現場の皆さんもね、保育士の皆さんも一生懸命頑張ってらっしゃるということも私たちは理解をしなければいけないかななんていうふうにも思います。さあ、いろいろと伺ってきましたけれどもね、最後締めに入っていきます。それぞれ皆さんから感想をいただきたいと思うんですが、まずは岩井さん。
はい、はい、正直育児休業を取ると決めたときは、仕事のことや生活の変化にですね漠然と不安があったんですけども、思い切って取ってですね後悔を全くなくて、それ以上に楽しいことがたくさんあってですね、取ってよかったと心から言えます。で、子どもの成長をですね見届けることがこれほどまでに幸せなことかというのをですねすごく実感できているのでですね、これから短くなっていく子どもとの時間大事にしてですね、少しでも父親として何か伝えることができればいいなと皆さんの話を聞いて思いました。
はい、さあそれから桐池さん。
はい、子育て支援課としてはこれからも、沼津で子育てされる方に優しい町となるよう、これから様々なことに取り組んでいきたいと思っております。また今の時代、結婚して子供を持つ皆さんというのは、パパだから、ママだからこうしないといけないという、こんな、なんですかね、役割分担的な意識はいい意味でもうないのかなというふうに思ってます。それぞれのご家庭でですねお互い助け合って、日々の生活や、子育てをこうしていこう、どうしていこうかなと思っているのかなと思ってます。最後はもう本当にそれぞれの家庭で話し合って、子育てを楽しんでいければいいかなと思っております。
さあ、そして山崎さん。
はい。私事になるんですけど、はい、実は今回のこのラジオテーマでの、このラジオが、プラド沼津子育てのパパインとしての最後の仕事になりまして、これで終わりになるんですけども、3年前に自分の息子やその友達たちがこの育っていく沼津の子育てっていうのが少しでも良くなるようにと思って、パパインを務めさせていただいて、3年間たくさんのイベントのお手伝いをしたり、このインスタのライターさん募集の企画をこう考えたりっていうことをやってきたんですけど、こう最後にこう3年間キリケさんもこう一緒に連携を取りながらこう、はい、やってきたりした中で、最後にこのパパトークっていうのができたのがすごく嬉しく思います。これからも沼津のさまざまな環境の人たちがこう沼津で幸せに暮らせるってことが一番だなと思っているので、それを願っております。3年間、そして今日ラジオありがとうございました。
はい、ありがとうございました。委員としては一区切りということになりますけれども、はい、今日こうやって、第1弾だと私は思っていて、こうパパ目線で4人でお話ができたっていうのはありそうでなかったスタイルだと思うんですよね。ですからまたぜひ、
はい
はい、いつでもこの時間ウェルカムですから遊びに来ていただいて、
はい、ありがとうございます。
ぜひこのパパトーク、時にはママトークっていうのもいいかなと思いますけれども、第2弾第3弾という形でいろんな方面からのお話を伺っていければなというふうに思います。ということで今回はちょっと男臭い感じでお届けいたしましたけれども一方でラジオをお聞きの、パパの皆さんね、パパたちもちょっとこう気が楽になったかなというか、今後の参考になったかなと思いますのでね、また引き続きこの時間お付き合いいただきたいと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。